締め記の12章を、あ、すいません、11章を見てまいります。11章では、守りなさいということが、繰り返されていまして、その後に、26節を見ますと、祝福と呪いを置くと、ありまして、身近な、説ですけれども、この祝福と呪いについては、29章、以降、長く、祝福のところは短いんですけれども、呪いについて、詳しく、何が及ぶかということが、1段階、2段階、3段階、と、だんだん過酷な呪いが、告げられています。そして、その、もう滅ぼし尽くされようとする先に、御言葉を守ることができるという福音の教えにつながって、新明記は、予言終わって、あとは、口述記という感じで終わるんですけども、守りなさい。守れば祝福されるから。守る必要がどれほど大切かということをモーセは民に切々と告げています。今日はその箇所を通して神の言葉に生きることがどれほど私たちにとって大切であるか。感謝なことに、立法は守りなさいと言って、守らせる助けはできないんですけど、私たちは、立法、神様の御教えを心に刻まれて、キリストが共に生きて守れるようにしてくださいました。ですから、この重に、この命令を、真摯に受け止めて、信仰によって進んでいきたいと思うのです。立法は、人が自分の力では幸いな教えであっても守りきれないことを証明して信仰の養育係と、なっています。改めてそのことを通してキリストの救いの幸いを、噛み締めていきましょう。では、11章の一節から七節を購読してお願いいたします。新明記11章一節から七節。あなたはあなたの神主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。主がエジプトで、エジプトの王ファラオとその全土に対してなさったこと。また、あなた方がこの場所に来るまでに、荒野であなた方に対してなさったこと。これら主がなさった偉大な御業のすべてを自分の目で見たのはあなた方である。こう記されています。 天の父様、あなたの御業の一つ一つを振り返りつつ、私たちがあなたのお言葉に生きることができるように、どうか私たちを顧みてください。あなたをこうして崇めるものとしてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。モーセはアラノの40年間の旅を見守ってきました。本来ならば、このカデシュバルネアから信仰を持って攻め取ったら、すでに約束の地を占領して幸いのうちを歩んでいたはずでしたのに、カデシュバルネアで不信仰に陥った民は、その時、成人していた者たちは皆荒野で死に絶える、引き返せと、そう宣告されて、その後もさまざまなつぶやきの中で死の懲らしめを受けて、ようやくあと少しで約束の地に入れるところまで導かれてきました。モーセは民がなかなか信仰に立てないことを痛感してきました。心を痛めつつも忍耐を持って語り続けましたけども、水がないとつぶやいたときに、あの謙遜なモーセが忍耐を切らして神様の言葉をないがしろにし、そして水を出すのが主であるはずのに、アロンと共に私たちが水を出さなければならないのかと、主が命じなさい、そうすれば水が出るといった言葉を守らず、主を聖としなかったためにあなたも入れないと宣告されてしまいました。モーセは民がこれから主に逆らっていくことを予感しつつも、それでもなお命がある限り守るようにと切々と民に訴えています。私たちはつい なあなあにしてしまう、そういう弱さがあります。それを忘れないために、この章の終わりには祝福と呪いの宣告がされ、その誓いの中に入るようにと語っています。どうして、またどのように御言葉を守るべきか、段落ごとに主がモーセを通して教えていますので見てまいりましょう。まずは年長者たちに向けて語っています。カデシュバルネアの時には若かったんですけれども、当時、成人してなかったので、荒野で死に絶える裁きを免れました。同時に彼らは出エジプトの当時、まだ子供であったのですが、神様の御業を目撃したものでした。エジプトでの災い、後悔を分けたこと、そして民がたびたびつぶやいて死の裁きを受けてきたことを彼らは目にし、死を恐れたと思います。しかしその彼らも40年の間に年長になり、もうあまり長生きできない世代となりました。そしてこれから戦いに出ていき、約束の地を占領していく世代の者たちは、彼らが 見てきた主の御業を自分の目では見てなかった世代でした。こういうことは世代交代で必ず起きます。その中で一節に、主を愛し主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。上の世代の、していることを語っていることよりもしていることを、次の世代は、見ます。言行一致がなければ、口で言っていてもということで、自分たちの都合のいい方に従ってしまいます。裏表影日向があったら、真剣に守らなくてはいけないと、いくら口で言っても行動がそれを否定してしまって、なかなか次の世代に受け継がれにくくなります。ましてや、主の素晴らしい、また恐ろしい御業を次の世代は見知っていないから、体験していないからです。だからこそ、これまで自分たちが体験してきた信仰の試練と主の守りと祝福、その一つ一つを忘れないように語り聞かせること、そしてこの神様の取り扱いをいただいたゆえに、真剣にいつも御言葉を守ろうとしていること、それを明かす必要がありました。さまざまな主の御業、それに対して七節、これら主がなさった偉大な御業のすべてを自分の目で見たのはあなた方であると、そうモーセは告げました。私たちの教会においても、創設記を見た方は少なくなってきました。記念誌などで振り返っていますけれども、しかし生の目撃者の証、そして、なお主を恐れ真実に仕えている姿、その両方が信仰が受け継がれるために大切であることを覚えましょう。私たちが次の世代に残すことのできる最も大切なものは、財産でも、また何と言いますか、いろんなノウハウ、人間関係もあるでしょうけど、最も大切なのは信仰の証であることを覚えましょう。次で8節以降、11章の1節はいつも守りなさいと長老たちに語られていましたけども、さらにすべての命令を守りなさいと告げられています。一部ではなくて、すべて守る必要があります。8節から9節を読みいたします。あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。それはあなた方が強くなり、あなた方が渡って行って所有しようとしている地を所有するため、また主があなた方の父祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われたその土地、すなわち乳と蜜の流れる地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。御言葉を一部ではなく全てを守ってこそ 強くされ、そして自負を締め、そして主の約束が実現するようになるのだと、そして長い日が続くと告げています。神様が用意されました血と蜜の流れる地は、エジプトでは毎回耕して種をまき、自分の力で水をやる必要がありました。エジプトの耕作地帯はナイル川の洪水によって耕作地ができ、そして、洪水のたびに測量して、畑を整え、そして種をまき収穫するという場所でした。それはそれで収穫は豊かなんですけども、しかし約束の地では豊かな自然がありました。山と谷があり、また遠くヘルモン山から水が流れてきて、そして地を潤し、季節ごとに洪水ではなく雨で潤っている地です。水の豊かさというと私たちの国はもっとすごいんですけども、その代わり天災がありましたね。ともかく、豊かな地です。美しい地です。しかも12節をご覧ください。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。神様の目が注がれて神様の祝福が満ちている土地、これが一番大切なことです。私たちは主の御心のところに行くならば、主が祝福をあらかじめ用意してくださっています。そして私たちは守られるんです。この祝福にとどまるために、主の命令、御教えのすべてを守る、それは聖書をすべて神の言葉としてそれに従うことにつながっていきます。聖書を自分の都合のいいところだけ、自分の都合のいい程度にというのではなく、神様の御心がなりますようにと真摯に受け止めて生きるところに祝福がとどまるのです。もしそうしなかったら、祝福と呪いにはまだ入っていませんけども、次の箇所、気をつけてと、気をつけなさいとあります。主の言葉をすべて守るというのは簡単なことではありません。そしてこの祝された地は祝された地であるゆえに、いろんな方たちが住みたいし、なかなか出て行きたくない場所ですね。そしてそこに住む民は主を恐れない民でした。戦争に、戦いに勝利して追い出したとしても、また蜘蛛の竹の子のようにまた戻ってきて、また隙を狙ってということがあります。しかも、武力による争いはまだ単純なんですけども、偶像に誘って信仰を傾けさせて、祝福を失わせて弱くして勝とうという巧妙な手段を使って 神の民の祝福を奪おうとします。先にはミディアン人やモアブ人が誘惑をして、イスラエルは大きな痛手を負いました。そのようなことがたびたび起こります。ですから信仰の道を外れないように気をつける必要があります。誘惑に陥らないように気をつける必要があります。本当に誘惑は油断も隙もありません。17節、そうでないと主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざし雨は降らず、地はその産物を出さなくなる。こうしてあなた方は主が与えようとしているその良い地からたちまち滅び去ることになる。そうならないように、先の8章とか6章に分かれていますけれども、18節にはいつも御言葉を手放さずに身につけていなさいと教えられており、また信仰が危機に陥るのは世代交代です。本人は良くても信仰が世代を超えて受け継がれなければ敵はたちまち力を得てしまいます。ですから全力で信仰が受け継がれるように子供たちに御言葉の種をまき続けなさいと、家の各所に御言葉を置き、そしてただ御言葉を置くだけでなく御言葉を真剣に守っている、そして祝されている姿を明かす必要があります。こうすれば誘惑はあっても守られると、教会はその点で世代交代をスムーズにといいますか、祝福のうちに乗り越えていくことがとても大切です。サタンはそこを狙ってきます。ぜひ若い世代が信仰に立ち続けられるように祈り、力を傾けましょう。そして、その時に私たちも、この地を主のものとして、勝ち取ることができます。さて、26節以降、拝読いたします。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。祝福とは、私が今日あなた方に命じるあなた方の神主の命令に聞き従った場合であり、呪いとは、あなた方の神主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から外れてあなた方の知らなかった他の神々に従って行った場合である。単純しかし厳粛な命令です。主の命令に聞き従った場合祝福があり、聞き従わず主の道から外れ偶像に従っていった場合呪いと。祝福はいいですよね。呪いというのは私たちの国では私的な、しかもどちらかというと、理不尽といいますか、勝手な欲望から来る人を恨んで悪いことがあるようにと、そういうふうにあまり良くない意味で、用いられることが多いんですけども、呪いにかけるとかですね、呪うっていうのは人を損ねるというニュアンスがありますけども、聖書の言う呪いというのは、神様が呪うっていうわけですから、 そのような罪深いものではありません。呪いというのはその人が神様に逆らって本来祝福されるべきところ神様の怒りを買っている状態で、まだ裁きを猶予して神様の怒りが積み重なっている状態を呪いと言います。裁かれてしまったらもう呪いはないんですけども、このままでは裁かなくてはいけない、この民は何をしているんだと主が怒りを積み重ねている状態が呪いです。ですから私たちが、またイスラエルの民が呪われますよと預言者たちからまた主から告げられたときに、早く悔い改めれば大丈夫なんです。許されて、そして裁きを逃れることができます。しかし悔い改めないで逆らい続け、罪を重ね続けたらどうなるか。当然怒りの裁きが望みます。これが呪いです。神様が呪うということは、神様が怒っておられるけども忍耐して悔い改めを待っておられるという状態です。神様にとっては呪いは忍耐の印でもありますので、私たちは主が呪いでとどめてくださっていることは感謝して、そして立ち返る必要があります。そしてこれ吉明において実際に行いますけども、約束の地に入って所有したらゲリシム山とエバル山の上にイスラエルの民が二手に分かれて、そして真ん中に祭司やレビ人たち神の箱を置いて、そして互いに祝福を呼びかけ、また逆方向では呪いがあるようにと、つまり 主の言葉を守る者には祝福がありますように、片方は主の言葉をないがしろにする者には呪いがありますようにと誓い合って、互いに御心にしっかりととどまるように誓う式を行います。こうして私たちは主の言葉を守って祝福のうちを歩むのだと、その誓いを新たにして約束の地で幸いに歩みなさいと告げています。私たちは時々これはいけないなと聖書を通し、祈りを通し、また礼拝を通して、これは神様を喜ばれることだから進んでいこう、これは神様を喜ばれないことだから悔い改めて立ち返ろうと、そういう主の誓いの機会を、悔い改めの機会を大切に受けたいのです。神様は私たちに自由を与えておられます。その自由を悪の働く機会にしないで、信仰の働く機会にして、そして祝福を選び取る、そのことを忘れないようにしたいのです。モーセもそうですし、神様もイスラエルの民が完全だとは思っていません。私たちは失敗を犯すものです。でも神様は 裁きを猶予しておられるので、この主の忍耐を覚えて、主に立ち返りながら、悔い改めながら歩んでいきましょう。この間教師研修会でマリガンというゴルフのルールがあってということで、ミスショットを最初したら、これなしにしていいです、やり直していいですという話があったんですけども、人生の中で一度も失敗してないのしないなんてことはないですね。マリガンというルールは一日一回だけなんですけども、神様は何度でも何度でもやり直せるように導いてくださいます。だからこの人生を歩んでいけるんです。ですから、この祝福と呪いと、時には呪いを選んでしまうかもしれませんけど、祝福を選んでいきましょう。その時に私たちは御国を目指して住み続けることができます。幸いに主は私たちを見捨てておられませんので、お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがあなたのお言葉をいつも、またすべて、また気をつけて守っていけるように、どうか私たちを導き、たとえ失敗しても立ち返って歩めるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。